9ページ。寺島芳恵。予防医療の充実で市民の命と健康を守る取り組みを。少子高齢化の進展で、医療や介護といった社会保険料の負担が重くのしかかっている。予防医療の一層の拡充により、結果として医療費や介護費の増大が抑えられ、保険料負担の軽減にもつながると考え、質問する。問い。加齢による難聴者への対応として、多治見市における取り組みはどのようなものがあるか。聴力検査アプリを活用し、早期発見につなげてはどうか。答え。子ども健康部長。成人期の健康審査において、健康増進事業に定めがなく、実施していない。聴力検査アプリの適切な使い方や効果などを調査し、市として実施の可能性を研究していく。問い。多治見市におけるこれまでの乳がん検診の受診率や、受診率向上に向けた取り組みはどのようなものがあるか。答え。子ども健康部長。市が実施する検診の令和6年度の受診率は、16.5%。年齢を区切って受診券を送付しているほか、41歳の方の自己負担分全額助成、未受診の方への再勧奨はがき送付などを実施している。個別検診、集団バス検診を実施し、土曜日、日曜日も選択できるよう調整し、受診しやすい体制を確保している。問い。乳がん検診のマンモグラフィー検査は、圧迫により痛みを感じやすいなどの理由により、躊躇する方もある。無料 MRI 乳がん検診機器の導入や、検査費用の助成を開始した自治体があるが、多治見市における導入の見解を伺いたい。答え。子ども健康部長。現在効果が明らかに証明されているのはマンモグラフィーによる検診のみ。国の指針ではマンモグラフィーの検査を推奨しており、市としては国の指針に基づき、無痛 MRI による乳がん検査機器の導入や検査費用の助成は現段階では考えていない。問い。受診率向上に向けた取り組みとして、ピンクリボン月間である10月の第3日曜日をマンモグラフィー乳がん検診の日として、多治見市においても参加、実施ができないか。答え、子ども健康部長。令和8年度10月の第3日曜日である18日に乳がん検診を実施予定しており、今後も10月の第3日曜日に受診できるように計画していく。成田康弘。学校通学路における児童生徒の安全対策について、見守り防犯カメラと飛来設備で安全を確保。児童生徒の命を守る観点から、通学路及び学校周辺における見守り防犯カメラと、学校内の飛来設備について、多治見市における設置状況や課題を整理するとともに、今後の整備方針、設置管理体制について確認するため、次の質問をする。問い、多治見市主導で設置した防犯カメラ469台のうち、屋外道路などを網羅するカメラはどれほどか、またなぜ少ないのか。答え、環境文化部長。屋外設置分は、29箇所42台。主に、私有屋外施設の管理や、河川の水位状況確認が目的のカメラで、不特定多数の市民が映り込む道路用のカメラは、プライバシー保護の観点から設置していない。問い、多治見市としてプライバシーと安全確保の両立を前提に制度設計を行い、まずはモデル地区を設定し、見守り防犯カメラを試行導入する考えはないか。答え、 環境文化部長、プライバシー侵害の問題もはらんでいるため、区長会においても、地域の意向を慎重に伺う必要があると考えるが、今のところ、積極的に導入する考えはない。答え、市長、自治組織による設置支援の取り組みを行ったものの、普及しなかった経緯があることもご理解いただきたい。問い、多治見市で発生した不同意わいせつ事案について、児童生徒や保護者に対し、どのような情報共有や注意喚起を行ったのか。答え、副教育長、児童生徒の安全を脅かす事案が発生した場合、被害者保護の観点を最優先に対応している。今回の事案については、当該地域の小中学校において、保護者説明会を行い、児童生徒の安全を守るための方針や対策を説明した。問い、落雷による市内小中学校の被害事例はどのようか。答え、副教育長、児童、生徒、教職員の身体的な被害は出ていない。施設被害では、根本小学校付近の落雷により、令和6年に職員室の電話機器への被害、令和7年にプールろ過器が故障する被害があった。問い、近くに落ちた雷の電気衝撃から電気設備を守る SPD サージ防護装置の設置状況や、今後の設置方針はどのようか。答え、副教育長、新しい建物の小泉小学校、笠原小中学校には平井機を、落雷被害のあった根本小学校には SPD を設置済みである。今後、近隣の落雷状況を踏まえ、SPD の設置を検討していく。